鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、あの高井君平さんっていう、あの慶応大学の鉄研から、まあ、あの鉄道の部品の会社入ったりとかして、はい、まあ、非常にあの私たちっていうか、あの鉄道ファンの大先輩なんですけど、その方があの編集された、北海道の炭鉱鉄道森林鉄道っていう本がもう出版されました。これあのフォトパブリッシングっていう会社からなんですけど、まあ、非常にあのこう昭和30年代から40年代の懐かしい、車両がこう撮影されてましたので、はい、まあ、その前回は釧路臨港鉄道の話しましたけども、もうちょっと釧路市の周辺の私鉄も載ってますので、そちらをちょっとご紹介したいと思うんですね。で、まずはですね、あの湧別鉄道をですね、これあの阿寒町の湧別にありました炭鉱と、それの石炭を釧路市まで運んでくるっていう任務がついてたんですけども、はい、この車両もありまして、今のどこですかね、北埠頭あたりで、石炭を下ろしてたんですけど、その時にこうあるその石炭桟橋っていうんですかね、そこに、はい、あるこう SL がこう映ってたりとかしまして、やっぱりこの石炭桟橋ってあの蒸気機関車がよく似合うなっていうふうに思わせるような写真です。その他にこの、あの北埠頭って、まあ、当時は湧別埠頭って言ってたんですけども、その時の車庫 にあったその、SL ですね、
はい、
多分これは明治時代に生まれたのかなっていうような相当古い車両と、それからあのちゃんとですね、こう湧別埠頭っていう駅名表がちょっとありまして、これ非常にこう懐かしい写真ですよね。それでこの湧別鉄道って昭和45年ですから、1970年に廃止されたんですけど、その後この北埠頭と新富士とかはの間っていうのはこう釧路開発埠頭っていう会社が引き継いだんですね。で、そこで、ディーゼル機関車2両あって、1台が KD1301 っていうあの DD13 タイプの機関車なんですけど、まあ、これはその後あの釧路臨港鉄道にまた譲渡っていうか行きまして、しばらく活躍してたんですけども、でその他にあの KD5002 っていうこの2両のディーゼル機関車があったんですね。で、あの以前にあの私新富士駅で勤務してましたって言った時に、はい、あの釧路西港からその石油タンクを持ってきて、それを新富士駅でこうバラすっていう作業をやってました。はい、でその釧路西港から新富士駅に持ってきた機関車がこの KD1301 っていうやつと、から KD5002 っていう2つの車両だったんですよね。だからこれ見て、ああそうだそうだ、この貨車がその新富士駅にあのタンク車を持ってきたなと思って、今また懐かしく見てたんですけど、であのこの DD13 タイプの KD1301 は割と力があってスーッと持ってきたんですけど、予備車のこの KD5002 っていうのがちょっとあの馬力がないせいか、あのすごいエンジン音であのタンク車を運んでくるんですね。あれタンク車ってすごい重たいんで、あれを20両ぐらい引っ張ってくると、あの、まあ、西港の方から新富士駅に 上がってくるの時にちょっとした坂があるんですよね、うん、なのでその坂上がってくる時になんつうかね、ボロロロロロっていうすごいこう低重音な音が聞こえてくると、ああ今日はこの力のあまりない KD コアだったんだとかですね、
わかるんですね、
音で聞いてわかるという、まあそれも多分あの駅員さんいっぱいないた中でも私ぐらいだと思うんですよね、こういうこと気にしてたのは。まあそんなようなあの懐かしいこれは車両ですね。で湧別鉄道っていうか湧別炭鉱にはあの尺別も尺別炭鉱も持ってて、でこれは根室本線の尺別駅ですね、まあ、今は残念ながら信号場になっちゃったんですけど、はい、ここと、その北の方に上がって山の方に行くと尺別炭鉱の駅まで鉄道が帰ったんですけど、なかなかこの尺別鉄道の写真っていうのがないんですよね、うん、で今こうやって見るとやっぱ今井圭介さんとかそのお友達っていうんですかね、友人の方が撮影されたこの昭和29年とか37年とか、本当にまだこう現役バリバリだった時の車両がこう写ってて、うん、でちょっとそのなんですかね、国鉄の当時の国鉄の尺別駅とそれからこの尺別鉄道の、その尺別駅っていうのがちょっとだけ離れてるんですね、うん、で今もあの尺別駅のとこ通るとなんとなくその尺別あ信号場ですね、信号場の、山側の方がちょっと開けてるっていうか平野に分ぐらいになってるところがあって、そこにこの尺別鉄道の尺別駅があって、で当時の方々のお話聞くとなんか商店街もあったりとかして非常にまあにぎわってたんですね、まあ、今はほとんどそういうちょっと跡っていうのは見つけられないんですけどもね。で機関車も個性的なやっぱり SL が多くて、ちょっとまあ国鉄からいろいろ払い下げをしてもらったようなこう可愛い機関車がこういっぱいこう、当時はいたんですね。こんなの今走ってたら多分狂気乱舞してると思うんですよ。本当に惜しいのはこうちょっと一台でもなんか残っていればなんか面白かったんですけど、残念ながらこう尺別鉄道で走ってた車両は今と一台も今ちょっと残ってないんですよね。だからこうやってこう写真に残ってるのをまあ見るだけなんですけどね。で、これが客車もあるんですけど、でここのある写真を見るとですね、当時の、昭和40年ですか、時刻表も旅客列車の時刻表もこうちゃんと撮影されてて、ですね、尺別を6時30分これが始発ですね、うん、でこれ乗っていくと尺別炭山の、まあ、終着ですね、まあ、7時12分でか大体40分ぐらいかかってたんですね、相当ゆっくりだと思います。そんなに距離ありませんから。それで尺別ですね、尺別炭山から降りてくるのがこの新尺別っていう尺別炭山からちょっと尺別寄りの方にあるんですけど、これを5時50分に出発して尺別に6時6分に着くっていう車両があったんですけど、あちょっと思い出したことがあって、当時音別町 の合併する前ですね、音別町の役場にちょっと勤務してた古いその年配の職員の方から、はい、自分はやっぱり尺別に住んでたと、尺別炭鉱に住んでたと、それで釧路の学校まで通ってた時にもう毎朝必ずその早い列車に乗って、釧路まで行ってたって言うんで、多分この列車のことを言ってたんだと思うんですよね。だから新尺別5時50分ですから、まあ、そして、尺別に6時6分に着いて、多分釧路に着いたのは7時半、あごめんなさい、そうですね、7時半とかで、でそこからこう釧路市内の学校に、まあ、歩いて行ったのかバスで行ったのか、まあ、そんなようなこうそういう列車だったと思うんですよね、これあそういう列車なのかとかっていう、時刻表を私もちょっとこれ見たの初めてだったんで非常に興味深く、思いました。で、その他にもですね、白糠町にも私鉄があって ったんですよね。初老のですねポンキ炭鉱っていうところで、ここもやっぱり機関車が、あって写真撮影されてるんですが、これ私初めて見たんですよ、この本気炭鉱、ポンキ炭鉱っていうんですかね。でやっぱりこう小さい、可愛らしいって、SL なんですけども、これ初めて見ました。それからもう一本初老から出てたもので、明治工業初老炭鉱専用船っていうのがあったんですね。でこれも私車両を見るのはこう初めてなんですけど、あのなんすかね、アメリカ型っていうんですかね、煙突の上の方がこう広がってて、非常にあのなんすか本当可愛らしいタンク機関車なんですね。で、これはあのここはですね昭和14年から採掘を始めて、まあ、残念ながら昭和39年にはもう廃止っていうか、もう炭鉱自体がもうやめちゃったっていう、それで短い、運命だったんですけど、そういう機関車がこうあったわけなんですね。なんかあのこれをで、あ、そうだ、でカラー写真もですねこう残ってて、あとはカラー写真の中にて絵はがき、あの私はあのこの鉄道、まあ、いわゆるこう研究家って言われる方々からあのよくあの絵はがきのこうスキャンしたのをいただくことがあるんですけど、やっぱり昔はそのこういう本っていうか写真集とかが、まあ、あんまりなかったので、やっぱり絵はがきで残ってるケースが非常に多いんですね。でその中の1枚があって、あのこれはの釧路臨港鉄道で、これはの春鳥駅のとこですかね、これが写ってる写真がありますとかですね。あとですね、こう忘れちゃいけないのが、あの今釧路コールマインって言ってますけど、その前は太平洋炭鉱だったんですけど、はい、でこの太平洋炭鉱から出てきた石炭と、はい、あとはその土砂も含んだもう本当にこう掘り出したものを、あの春鳥のその先端工場まで、あの今はベルトコンベヤーで運んでるんですけど、以前はあの機関車で運んでたんですよね。でずっとそのまあ本当にこう線路幅の狭い、線路が ずっとあの引いてて、これは私もですね何回かこう見たことあるというか、撮影もちょっとした時があったんですね。機関車がですね、これなぜかこう電気機関車なんですよね。で、当時の釧路に住んでると電気機関車とかっていうのは非常に珍しくて、形がそのなんですかね、凸型っていうんですかね、運転席のところがこう屋根が高くなってて、で背が高いのでこうし、その線路幅が狭いので本当になんかこうマッチ箱のような感じの機関車がそのずっとこう貨車を引っ張ってって、で、その先端工場まで来るとこの貨車をひっくり返して、で、下ろして、でまたその炭鉱に帰ってくるっていう、あのループ線のような形になったんですね。一見すると、うん、あのなんか伏線のような感じに見えるんですけど、実はあれループ線になってて、一方向しかなんかちょっとこう走れないっていうような感じだったんですよね。でこれも一時釧路市内の、私は記憶が間違いがなければ、あの北中学校のあたりに1台なぜか保存されてたんですよね。でも いつの間にかなくなって、今はですね、あの岩見沢の近くの三笠 の鉄道資料館ですかね、そっちの方に今行ってるんですよね。はい、まあ、あの三笠もあの鉄あの炭鉱の町なので、まあ、それでちょっと行っちゃったかなっていう感じなんですけど、これもまあもったいないなという感じがしてました。で、これもあの私のお友達からあの当時走ってた、場面 の動画を何本か、いただいたんですけど、まあ本当に可愛い、機関車がで、なんか社員の方なんですかね、まあなんか乗ってるような、要はこれ、人車みたいな形で、まあ、運んでたんですけど、まあ、非常にこれも、でこれ見るとあのゲージっていうか、あの線路幅が、610ミリ、 通あの僕らっていうかですね、ナローっていうあの今の JR よりも、線路幅が狭いものをは762ミリっていうのが大体一般的なんですけど、それよりもさらに線路幅が、まあ、狭いっていう、非常にこう本当このひょろ長くてですね、背の高くて、でもこういった電気機関車が釧路で、まあ、当時走ってた、まあ、わけなんですよね。で、やっぱりなんかこういう、本当に高井さんがこうやってこう昔の写真を、まあ、まとめてもらったんですけど、やっぱりもう歴史が残していくためにはやっぱりこういったこうものも残さないならないですし、それから今はなんですよね、白黒写真をなんかアプリか中に入れちゃうとか、なんかカラーになるとかっていう、あれどういう仕組みになってるのか分かんないですけど、あれを利用すると白黒写真で撮ってたのがなぜかこうカラー写真に復元されるという。でやっぱりカラー、SL の写真って白黒が確かにいいと思うんですよね。だけどそのカラーにすると当時のなんか生活ぶりっていうか、そういうのが分かるので、はい、うん、カラー写真も絶対捨てがたいなと思うんですね。で今私も昔撮ってた写真ってまあ、下手くそなやつなんですけど、ネガでずっと保存してたんです、はい、でやっぱりこのネガだとこのままだと死んじゃうなと思って、まあ、ちょっとコロナの時期にそのネガを夜な夜なですねスキャンをかけて、まとめたんです。そしたらやっぱりあなんか自分ではこういう写真撮ってたのかなっていうですね、昭和53年4年ぐらいからですね、見るとネガがやっぱ残ってて、ただ当時なんかカメラを構えて、まあ、今みたく撮り鉄とかっていうのがあまり認知されない時代だったんで、なんかあまり列車のそばに行ったらなんか言われるかなと思って割とちょっとおどおどしながら写真撮ってたんで本当に大したいい写真ではないですけど、ただ記録としては非常に今見てもあそういえばこんな車両がとかこんな編成だったなとかっていうのが、まあ、あったんですよね。だからやっぱりなんかそういう記録はある程度こう整理をして、残しておくと必ず後世のためになるんで、まあ、今もことあれば少し我が家には雑然としてあるなんかいろんな資料も今ちょっと少しずつ、まとめてる最中なんで、またなんかいい資料が、出てきましたら、多分まあほとんどまあ国鉄のものなんですけど、はい、この番組でもちょっと少しずつご紹介していきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。